今日は使徒の働き第16章25節から40節です。このところでは家族の救いが語られています。25節に、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていたとあります。真夜中に声を出して歌うっていうのは、それはまあいいとは言えないことではないかなと思います。ところがこのパウロとシラスは神様にこの褒め歌を歌う、賛美する。じゃあ彼らの状況は本当に心から喜びを歌えるようなそんな状態だったのか、決してそうではなかったわけです。捕らえられて何度も鞭で打たれ、そして牢獄に入れられる。普通に考えたらなんでこんな仕打ちを受けないといけないのか、もう腹を立て、そして自分自身平安どころではなかったと思います。そしてこれからどうなるんだろうか、もう不安でいっぱいであるかもしれません。ところがこのパウロとシラスは神を賛美し歌を歌う。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、その御言葉がありますけれども、なぜ彼らはそれをすることができたのか。実はそれはご聖霊によって彼らの心の中に喜びと確信が与えられていたということであるわけです。もし彼らの心が平安でなければ、歌を歌う、神を賛美する、それは不可能であったと思います。しかも囚人たちがそれに聞き入っていたというのは不思議なことではないかと思います。夜は寝る時です。普通だったら静かにしてそれぞれが休む。もし誰かが歌を歌うならば、もううるさい、やめてくれ、夜中だろうとですね、言われても不思議なことではないわけです。しかも彼らはもう罪を犯している、もう法律を法律とも思わないような自分勝手な人たちです。でもそういう人たちが心を穏やかにしてそれに聞き入っていた。まさにそれは神様が牢獄をも覆ってくださり守ってくださっておられるという一つの姿ではないかと思います。私たちは時にはうろたえて、神はいるんだろうかと思うような時もあるかもしれません。しかし神様は見えざる手を持って私たちを守り、また支えてくださるということを私たちは知ることができるのではないかと思います。そしてこのところで驚くべきことが起こったわけです。大きな地震が起こり、扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。まあ地震が起こるってことは自然災害で起こりうることです。そしてこの扉が全部開いて、これは一つの不思議な出来事であると思います。おそらく扉が開くっていうことは、もうその牢獄自体がもう押しつぶされてしまうっていうようなことではないかと思います。でも全ての囚人の鎖が外れるっていうのは、これはもう奇跡です。鎖は一人一人の囚人に付けられています。それが外れるということは、これはもう極めて不自然なこととしか言いようがないわけです。ですからこれもまた実は自然災害の地震というよりは、このパウロやシラスたちを解放するための鎖であった。それが外されていく、もう神様のまさに救出と言っても過言ではないことであったと思います。そしてそういう状況で27節に、その牢獄の看守はもう囚人たちが逃げてしまった、もうこれは自分の責任だ、もうおそらくそれはもう死罪ということになる。それで彼は もう自殺するっていうことをしたわけです。聖書の中に殺してはならないという実戒があるわけです。人の命を奪う、もちろんそれをしてはならないわけですけれども、実は自分をも殺してはならないということでもう含まれているわけです。ですからパウロは28節に、自害してはいけない、私たちは皆心にいる、皆というのはもう囚人全員です。不思議なことに、この罪を犯した囚人たちも逃げなかった。おそらくそこには神の御手があったんではないだろうかと思われるわけです。もし神様が働かれなければ、自然的な災害の地震であるならば、多分もう囚人たちはもう逃げていたであろうと思います。そして看守は自害していた。ところがそのようにはならなかった、まあ、この看守は29節見ると、この牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏したとあるわけです。これも尋常なことではないと思います。囚人として捕らえられてきたものに、その看守がひれ伏すっていうことも、これもありえないことであるわけです。でもおそらく彼は本能的にっていうか、もう自分が一人の人間として、これはもうただならぬことが起こったということを心に感じたのではないかと思います。そして彼はもうとっさに、おそらくこれは本心だと思います、30節のところに、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと。もうまさにこれは彼の魂の叫びであった。もう私たちの生きる根本、もう自分が存在し生きるということに対してどうしたらいいのか、彼は求めてきたということであるわけです。おそらく私たちも困難に遭う、自分が行き詰まってしまう、救われるためには何をしたらいいのか、もう心から叫ばずにおられない時があるんではないかと思います。じゃあ何をなすべきか、31節に、主イエスを信じなさい、それが救いのもう一番重要なことであるということです。だから良いことを行うというのではないということです。主イエスを信じるということであるわけです。まあ、私は病院に行って訪問し、また病気で横たわっている人にも主イエスを信じなさいということを私は伝えています。これがもう救いの根本であるということです。何をしなければならないか、何もしないでいいということです。私たちができることは主イエスを信じるということであるわけです。そしてこの信じるという言葉の中には、委ねるという意味もあるんではないかと思います。この主イエスに全てをお委ねする。じゃあその結果はどうなるのか、あなたもあなたの家族も救われます。神様のなさる救いは不思議です。主イエスを信じたら自分だけが救われるのか、そうではないということです。神様はあなたの家族も救われます。そしてそのことは旧約聖書でも起こってます。それはノアの箱舟です。ノアは箱舟を作った。ところが神様の救いは作ったノアだけではなかったわけです。家族もその中に入れなさい、そしてノアは家族もその中に入れた。果たして家族はノアを手伝っていたとは聖書には出ていないわけです。おそらくその神の声を聞いてことをなしたのはノアだけではなかっただろうか。ところが神様の救いはそのことを行った一人ではなくて、家族も救ってくださる。その救いがこの使徒の働き16章31節に約束されているということです。ですから信仰っていうのは本当に不思議なものであり、また素晴らしいものである。自分だけが救われるのではない、 家族も救われるっていうのがキリスト教の救いであるっていうことです。果たしてこんな虫のいいことがあるのか。ある方はそんな信じるだけで救われるっていうのは虫のいい話だっていう人がありましたけれども、でも私たちは自分の行いをもって救われることはできないということです。全能の神様に一体何をして、その全能の神様にことを成し得るのか。何もない。ですから神様が願っておられるのは私を信じなさいということであるわけです。そして私がお前を救う、そう言ってくださる。そして私たちはその全能の神に全てをお任せする、委ねるっていうことが主イエスを信じるということではないかと思います。そしてこの時に32節を見ると、主の言葉を語ったとあるわけです。主とは誰か。イエス・キリストです。おそらくこのところで主イエスを信じなさいと言われても、その主イエスとは誰なのか、何者かわからないはずです。ですからパウロはこの主の言葉を語った、このナザレのイエスがどんな方であり、どのような生涯を送り、そしてまた何をなされたのか。十字架で身代わりに死に、そしてまた死の中からよみがえられた。あのエマの途上でもイエス様は笑って二人に、聖書から、旧約聖書から十字架の罪の許し、死の中からよみがえり、そのことを語ったわけですけれども、このところでも看守と、そしてその家族がそのことを聞いた。まあ、この看守はすかさず33節見ると打ち傷を洗い、そしてまたその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。ですからバプテスマを受けるその条件は何かっていうと、教会に行かなければいけないとか、聖書を読まなければいけないとか、お祈りをしなければいけないという条件は実は一つもないということです。主イエスを自分の救い主として信じる、もうその一つが、たった一つのこのバプテスマを受ける条件であるということです。そして家族は全員バプテスマを受け、そして34節を見るならば、その家族は食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に喜んだとあるわけです。本当にそこに家族の喜び、もしこの看守が自害していたらどうだったんだろうか。もう社会保障なんてないという時代です。家族全員が路頭に迷ってしまう、もう全く逆のことが起こった。家族の救い、ただイエス・キリストを信じるならば、私たちはその救いに預かるということであるわけです。そして夜が明けたら、なんと長官たちが釈放せよと言ってきたわけです。そして看守はこのパウロたちにこのことを伝えて、安心してお行きくださいと解放した。ですから看守は一つも罪が問われない。それどころかパウロは自分たちはローマ市民である、でローマ市民であるってことは、必ずローマの市民を守って、そして安全に行かせるということが決められていたわけです。今私たちはパスポートを持っています。そのパスポートには何が記されてあるか。これはこの国の国民であり、そして安全に航行させてくれというふうに、まあ、それは条約で決められて、そしてパスポートには必ずその文言が記されて、私たちもこのパスポートを持っているならば、このいろんな国に行って安全に、そこで旅行したり生活することが保障されているわけです。ですからパウロもその市民権を持っていた。ところが取り調べもされないで、不当に鞭で叩かれて牢獄にいられた。これはもうまさに長官たちの責任が問われるということになるわけです。ですから彼らは もう出向いて、もう恐れて、39節見ると2人をなだめて町から去るように頼んだとあるわけです。もうそのところにも神様の助け、力が表されているってことを私たちは見ることができます。ですからどんな苦難の中にあって、また信仰による不当な扱いを受けても、神様は守ってくださり、また私たちの正しさを証明してくださる。ですから私たちはもうパニックになる必要もないし、恐れる必要がないということです。私たちはこのことを覚えて、全てを委ね、そしてまた神様のその御手に委ねていくものとさせていただきたいと思います。